私たちは何かの仕事を任されるというのは、自分が認められ評価されているからだと思って嬉しくなったり、あるいは頑張ろうという気持ちになったりいたします。仕事を任されるというのは責任を負うと言っても良いでしょう。いろいろな責任を負う、それは何か特別な役職に就くことだけではありません。特別な仕事を任せられているわけではなくても責任を負うことはあります。例えば小金井市民として市のさまざまな行政の働きを推し進めていくために市民税を納めるという責任などがあります。洗礼を受けて教会の一員になるということは、そこに一人の教会員としての責任を負うことになります。それを義務として重荷として負うのか、それとも今日の主の真っ白に輝く衣のように光栄ある責任として負うのか、雲泥の差があります。責任を負うといってもやはり特別な場面があります。会社や学校や属している団体などである特別な大きなプロジェクトを任されて、多くの人々を指揮したり指導したりしなければならなくなるときなどがあります。先週私自身が負った責任がありました。日本キリスト教団の教育委員会の一員として、キリスト教教育主事という立場を志す人に認定試験を実施するというものでした。一人の人の人生を左右するような大きな決断を迫られる場面があります。試験を行う側の立場に身を置く人たちというのは、ある意味ではそういう責任が伴う。しかし客観的に合否を判定して判断を下していくわけですが、やはり責任は最後まで追い切れるかというと、もちろん追い切れませんので、どこかで神様にお委ねするしかありませんが、そういう意味では私たちの教会の長老はやはり大きな責任を負わせられています。もちろん個人の責任というよりは長老会としての責任でありますが、例えば一人の人が洗礼を志願してきたときに、その人が神の国に入れられるかどうか、天にその名が記されるかどうか決断しなければなりません。今私たちはマルコによる福音書をずっと読んでますが、平行記事のマタイの方にちょっと目を移すとですね、シエスがあなたたち私を何者だというかって聞いたときに、ペトロがあなたはメシアですって答えますけども、その続きが実はマタイにはある。シエスはペトロにあなたに天の国の鍵を授けようと言われるのです。鍵の権能などと言われますが、それは何もペトロ個人、 あるいはその権威を受け継いだ特定の人だけのものではなくて、教会に与えられた権能です。それを実際にどう実行するかといったときに、私たち長老教会では、長老会が、その責任を負って判断する。信仰の諮問を行い、長老会として洗礼を授けることを良しとするのかしないのか、決断し決めなければなりません。めったにあることではありませんが、洗礼を志願してきても良しとできない場面も起こってまいります。それは自分勝手な信仰の世界を築いていて、信仰告白に違うようなことをもし言うならば、やはり洗礼を長老として認めることはできませんと言わなければなりません。キリスト教の異端と言われるようなグループのように、キリストは誠の神にして誠の人ではなくて、キリストの霊がナザレのイエスという人に宿っただけだなどというケースがありました。かなり古い古代からでありますが、今でも形を変えてあると思います。あるいは終末の裁きを否定して、すべての人がもうキリストが来られたことによって救いの中に入れられているのだ、だから誰もが洗礼に聖餐に預かってもよいというような考え、あるいはキリストの復活は初代教会の作文であったなどという主張、極端に聞こえるかもしれませんけれども、現代だってこれがないかというと、決してそんなことはありません。もしもそうであったときに、それを認めることはできません。そう言わねばなりません。どんなに親しい関係であったとしても、どんな緊張関係をそこに持つことになったとしても、良しとすべきことと否とすべきこととがあって、それをきちんと見極めて信仰告白にきちっと照らして決断し伝え向き合わねばなりません。ただその考え方が間違っているからといって対決していくのではなくて、神の栄光を表すために誠の福音とは一体何かということを忍耐強く明らかにし教えていく、さらに責任が続くのです。ですから長老は民主主義的なみんなの利益代表者として、例えば青年会や婦人会や何かのグループの代表として代弁者として物申すような立場として選ばれるのでは断じて違います。意味が全く違います。長老は神によって特別な権限と責任を託された、重い責任を負わねばならないものであって、神の選びがそこにあることを信じ、それに参与する光栄を信じて、私たちは教会総会での選挙に臨むのであります。 長老の責任の重さを見るものでありますが、その長老たちがどうしてそんな重い責任を引き受けるのでしょうか。それはひとえにイエス・キリストが十字架の使命を、その責任を引き受けられて、それを果たし、黄泉の淵より引き上げられて実現したその救いの中に入れられているからに他なりません。もっと平易に言えば、復活したイエス様が一緒にいてくださり、それを命じ導いてくださると信ずるからです。今私たちはイースターに向けて受難節の時を歩んでおります。それは主イエスがゴルゴダの十字架へと向かって歩まれる道を一歩また一歩たどっていくようなものです。その道のりの中で主が負われた責任は計り知れないものがあります。企業の中で大きなプロジェクトを任されて、その損失損益が何億になるなんていう話が時々ニュースになりますけれども、億単位のお金の損を出したらどんな責任取れるんだろうか、辞任したらそれで済むんだろうかなんて考えたりいたしますけれども、主イエスの十字架に向かうその道のりで負ってる責任、どんなにそれが重いか、それはその道のりを一歩また一歩踏み出していくその足を重く重くしたでありましょう。その責任として受けねばならないもの、飲み干さねばならない杯があった。十字架に釘打たれ、神から見捨てられ、罪人として処刑されていく。主イエスもいくら神の子だからといっても、平然と何でもなく当たり前にその十字架への道のりをスタスタスタスタ歩いていった、まさかそんなわけはありません。私たちはあの十字架の直前のゲッセマネの園で、主がそのうちに抱えておられた苦しみと悩みを赤裸々に吐露していく、吐き出している、その情景を知っています。それはゲッセマネの時、そこだけのものでは決してなかったでしょう。十字架に至る道のりの一歩一歩の中に、その苦しみと悩みはいつもつきまとっていたと思うのです。しかもその重い責任に関して、弟子の誰も理解することなく、深い孤独の中に歩まれたのでしょうか。一般の私たちの世界でもいろんな責任を負わせられて、それこそ会社や団体や学校なんかで一つのプロジェクトを任せられる。学生だったらいろんな部活動やサークル、今度やる演奏会のその発表を全部企画し統括していく責任を与えられる。そういう責任を負っていったときに、その責任の重さに潰れそうになるときに、誰かが自分のその負っていることを知っててくれている、分かっててくれている、それがあるときにきっと頑張れるのではないでしょうか。もちろん一緒にその責任を担う仲間、チームメイトが、あるいは部下がいてくれたらどんなに心強いでしょう。でも部下も仲間も誰もちっとも理解を示さない、分かんない、そんな中でたった一人でその責任を負わねばならなくなったとしたならば、それは本当に苦しいことでありましょう。 責任を負おうとするときに、誰かがそれを知ってくれている、分かってくれている、それがあるかないか、どんなに違うでしょうか。ゴルゴダの丘へ向かおうとする主の道のりを見るときに、周りを見れば誰も分かってないわけです。誰も理解しようともしていない。主はたった一人ぼっちで、孤独の中にその責任をただひたすらに負っていかれたということになるのでしょうか。今日のこの出来事は、父なる神が愛する子に対して、決してこれを孤独に放置しておかれることなく、愛する子に託した使命を全うすることができるように、何とかして励まそうとしておられる、その父の愛の発露の、現れてくる出来事ではないかと聞くのであります。計り知れない重い責任を負う愛する子。そのために父なる神は、おそらく、シエスがいつものように山に登られて、ただ高い山に、これヘルモン山という2700メートル超える大きな山だと言われてますけども、何もその頂上まで行ったわけではないと思うんですが、山の奥深くに入って静かに祈ろうとしておられたと思うのです。その時に、おそらくいつもしておられたように祈っていこうとしていく中で、今日のこの出来事が、父なる神からの、いわば励ましのメッセージ、励ましの出来事として与えられたのではないかと見るのです。なぜか。実は、今日の聖書の言葉で、イエスの姿が彼らの目の前で変わりって書いてありますね。実はこの変わったとか変わりって訳されている言葉、変化するとか変容するというこの言葉は、文法上受け身なのです。受け身ということは、直訳すれば主イエスの姿が変えられたのです。年長の方々は昔英語の文法をやったのを思い出していただければ、能動態と受動態、受動態、受け身の方です。何々される。つまり、主イエスの姿が目の前で変わるっていうのも、主が自分で変わったんではないんです。変えられたのです。誰が変えたかです。天の父なる神が、そうされたと言えるでしょう。これは実は決して重箱の隅をつつくような話ではないのです。誰が主となってしている技か、それが大切なのです。父なる神が、その子なる主イエスの姿を変えたんです。おそらく実際には祈りの中に、父なる神が働きかけ、その姿を本来の神の御子としての栄光に輝かせ、変化させて、そしてさらに加えてエリアとモーセとがいわば使わされているようなものです。聖書にはエリアとモーセが現れてって書いてあります。訳されています。共に現れてって訳されています。これは、やはり、この見るという言葉の受け身形なのです。三人称単数、能動態。見るという言葉の。見られたというのもちょっと訳として、 滑らかではありません。現れてと訳されている。でもそれは主イエスがいわば呼び込んで引き込んで行ったというのではないわけです。主イエスが見られたんです。いや、見せられたというべきでしょうか。そういう仕方でエリアとモーセが現れた、やってきた。そこも受け身です。したのは誰か。父なる神。要するにこの主の変容とエリアとモーセが現れて対話する今日の出来事は、主イエスが自分が主となって主体的に行った出来事というよりは、主はただ祈っている中に父なる神が愛する子に与えてこられた出来事であった。主はそれをお受けになられたというべきであるということです。ペトロは驚いて、仮小屋三つ作りましょうなどとトンチンカンなことを言います。そもそも会ったこともない大昔のエリアやモーセなどどうしてわかるのかと素朴に思うことでありましょう。決してこじつけるものではなく、この三人が語り合っていたという中身を聞いていくうちにそれと知ったのでありましょう。そして非常に驚いて気が動転してしまい、こんなことを言ったのです。ペトロにも、この出来事の意味するところが全くわかりません。語り合っていた内容も、おそらくこれから向かう十字架と復活のことであったでしょうけれども、やはり主が受難予告をしていたのに分からなかったのと同じように、ここでも分からなかったようです。この一連の出来事とそこで語り合われた内容の意味を解き明かす鍵は復活でした。今日の最後の十節に、彼らはこの言葉を心に留めて、死者の中から復活するとはどういうことかと論じ合ったとあります。話の中身とし内容として復活のことは聞いてはいるのでありますが、しかしその中身までがわからない。どういう意味であるのか、どういうことなのかわからないのです。弟子たちが本当にこの出来事とそこで語られている内容を理解していくのには、雲が現れて父なる神が言われたように、これは私の愛する子、これに聞けとありますように、主イエスに聞いていくしかありません。この聞くというのは、ただ耳で聞いて理解しようとすることではありません。この聞くというのは、聞き従うと言ったら良いものです。聞いて頭の中でふんふん、ああそうかそうかと言って認識するのではなくて、聞いたら聞いた内容に従って生きていく、生活していく、従っていくということです。それは主の十字架への道のりを一緒にたどり、そして十字架を仰ぎ、三日目によみがえられる主に出会うこととなっていく。聞き従っていく中に、復活の主イエスとの出会いが与えられていく。それを啓示と言ってもよいでしょう。21世紀に生きる私たちも、これは私の愛する子、これに聞けと言われた神の言葉に従い、主の言葉、神の言葉としての聖書の言葉にひたすら聞き、そして従っていこうとしています。キリスト教信仰を求めようとするならば、何かの修行をするのではなくて、 まず礼拝に出て聞いてくださいと、おそらくどの教会に行っても言われることでありましょう。そして聞き従ってくださいと。そこに何が願われているかというと、復活の主イエスに出会うというその啓示を与えられていく、示されてくることがある。復活のキリストに出会うというのは神秘的な出来事だと言ってもよい。ただ誤解してしないでもらいたいのですが、それは何か恍惚とした、こう滝に打たれたり断食してですね、トランス状態と言われるような恍惚とした状態、朦朧とした状態に陥り、何か声が聞こえてきたり幻が見えたりするような仕方での神秘的な出来事や体験ではありません。そうではなくて、私たちに神様から特別に与えられている理性が十分に働いている状態で、その上で自分自身の歩みを振り返り、そこで追ってきているものを見つめ問い直して、あるいは自分が生きてきた時代を振り返り、例えば戦中戦後のあの激動の時代を生きた方たち、あるいはこの高度経済成長の中でもう右肩上がりで日本がこう経済成長を遂げてて、もうみんながむしゃらに働いて必死に金儲けしていってる時代に一生懸命生きた歴史がきっとあるでしょう。あるいは今受験戦争の中で一生懸命自分の生きる道を探そうとする、一人一人の中にあるその時代に関わった、生きた時代に関わった歩みがあるはずです。あるいは結婚し子育てしていく中でなかなか思いにならない悩みや痛みや苦しみを抱えながら歩んできている。私たちは理性をしっかりと保ちながら、それは神様から与えられた特別な賜物ですから、この理性をしっかりと保ち、その上に立ちながら自分の歩みをそこにきちんと見つめ直すのです。自分自身の歴史を、自分が生きた時代の歴史を見るのです。その作業の中で聖書の言葉が語りかけてくるものがきっとある。他の誰も知らないあなただけの人生の歩み、歴史の中で復活の主イエスがそこに向かって語りかける言葉があるはずです。どんなに苦しんできたか、どんなにたくさんの涙を流してきたか、そこに復活の主の存在はしっかりとつながるのです。与えられる聖書の言葉がそこにつながっていくのです。そしてそこに私たちがもう振り返ることもできないようなつらい過去や苦しみや今でもうずくような痛みが、あの主の十字架とあそこで流された血潮と引き裂かれた肉と、あの主の苦しみ、そしてよみがえられた主が差し伸べてくださるその御手のゆえに、私たちは自分の人生がそこに本当に意味あるものとせられ、尊いものとせられていることをきっと知る。バカなことをして迷っていた時代さえもです。私たちの人生は、私たちが生きたこの時代は決して偶然の産物などではなくて、私どもを作り 愛し許そうとしている方の御手の中にあった。ああ、私の人生はこの方の手の中に置かれていたんだって、その中でたくさん流した涙も悔しい思いも嬉しいことも一つ一つが尊い意味あるものとして輝き出すのです。そしてそれは何のための輝きかというと、自己満足のための輝きではなくて、そこまでして愛し許し意味あるものとしてくださったその主に対する感謝と喜びを持って栄光を期する輝きとなっていく。だから私はいつも思う、教会を牧するということはイエス様から託された皆さんお一人一人をきっちり天に送ることです。私の使命は皆さんのお葬式をすることです。でもそれは皆さんの人生がこの主の手の中にあってどんなに尊かったか、どんなに素晴らしいものだったか、そこにたくさんの涙も悲しみも辛さもいっぱいあるんだけども、それでも神によって作られた一人の人として本当に生かされた人生であった、それを証ししていく。まさにお葬式こそ悲しくて辛い時でありますけれども、その主の手の中にあった人生である限り、それは輝き出すのです。私たちもこの主、復活の主と出会っていく啓示ということを全く落としてしまうと、ペトロが言ったようなことをしてしまう。自分の手で作った仮小屋のようなものの中に、なんとかその主の恵みをこう抱え込んでいってしまおうとしてしまう。豊かな恵みをいただいてありがたいなと思うのはいいんです。でもそれを自分の懐に抱えるように一生懸命小屋を作ってそこに押し込んでいこうとするような仕方は違う。ペトロが言う仮小屋を作っていくあり方、それが現代の私たちにとってどういうことになるのか、本当は考えなくちゃいけません。無意識のうちに仮小屋にあたる自分の業績や功績の中に神の栄光を収めようとしてしまったりしていく。だんだんそれは仮小屋では済まなくなって、自分の生きる意味や目的はその小屋作りの方に移っていってしまう。そうではなくて、私たちはすでに主の家に入れられているこの幸いを与えられているではないか。教会というこの主の家を主は備えてくださっているではないか。そこで私たちは主と一緒にいて、その輝く栄光を見ることができる。五光の輝く像や絵画がなくとも、私たちはこの御言葉を聞きつつ十字架を仰ぐとき、そこに情けない私たちをどこまでも愛し抜く深い愛が伴った神の栄光をきっと見出すことでありましょう。真っ白に輝く主の栄光、全く罪許されて私たちもその中に入れられます。私たちも同じ真っ白に輝く衣をさえ与えられるのだと聖書は黙示録などによって教えています。今その途上にある方々もあります。私たちはこの恵み深い啓示を願い求めつつ、これは私の愛する子、これに聞けとのお言葉に従って歩み続けていきたいと願うのです。